ちは、コルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします。ということで、
はい、
始まりましたポッドキャストです。
はい、
今日はですね、ちょっと、
はい、
これはどうなんだろうっていう話をね、
はい、
前してたので、それをちょっと知ってみたいなと思うんですけれども、よく愛人って言葉あるじゃないですか。
はい、
不倫とか、
はい、
この辺についてコルクさんどう思いますかっていう話があったんですけれども、はい、これはね、全ての責任を自分で背負えるかどうか、ってことになるのかなっていう話をしてたんですけれども、
ですよね。
こう例えばあのパートナーがいて、そのパートナーとの関係がうまくいかない時にうまくいかなくなった時に、別の異性を求めるっていう人って、案外いますよね。これは結局のところ、自分のが癒される場所が欲しいっていうところとか、そういうとこから始まるんですよね、おそらく。
でしょうね。だからパートナーとうまくいき始めると、その、いわゆる愛人とかっていう、その人がいらなくなるとか、
そうそう、
っていう風に起こってくるんでしょうね。
ね、
で
そういう話をずっとしてましてね、それで今結構なんていうんですか、それは多くないかもしれませんけど、それを割り切ってる人もいるという、お互いこう席を入れてても別のパートナーを持ってたりとか、そういう割り切りをしてる人もいると、これはね本当に個人の価値観なので、いいとか悪いっていうことではなくて、
まあ、最終的にその責任が、ね、ちゃんと取れるかどうか
っていうことですね。もう何が起こってももう自分の責任ですからって言えるかどうかってとこに行くんじゃないのっていう話をしてたんですけどね。
まあ責任が取れなくってやってる人もまあいますけど、結局なんていうの、バレた時に、全部誰かのせいにする人とか、
そうだからちょっとね、そのよく聞く話だと、こうバレた時に、その慰謝料の請求でしたっけ、そういうのもあるって言いますからね、そういうのもひっくるめて相手方にも行くって言いますからね、そういうのもひっくるめて自分で責任が持てるかどうかじゃないですかっていう話はしてたんですけどね。
まあ一番のその大きなものとして、自分自身の愛がどこにあるのかなっていうことですよね。私は思うんですよ。
自分自身の愛がどこにあるか、
だからなんていうの、本当に大切にするものはどこですか、大切にしているものはどこですか、っていうところなのかなと。
じゃあこれをちょっと簡単にすると、相手なのか自分なのかっていうことですか、
っていうこともあれば、家庭を大切にしている人もいたり、それこそ責任が持てなくてもやってる人っていうのは自分の感情を大切にしてるわけでしょ。
そうですね。
だから一体その価値観がどこにあるかで全部決まるのかな。
結局そこ行きますよね。そうなんですよ。そんな話をね永遠としてましたね。だからこれもね、その 社会的良識的に言えば、うん、あんまり良くないとされてますけれども、うん、実際あるわけで、うん、世の中には、
うん、で、なんていうの、その自然界っていうところから見ると、うん、その不倫とかなんとかっていうのは実際は存在しないわけよ。あの法律で縛られるっていうのは人間界だけだから。
そうですよね、うんうん、犬や猫が不倫したなんてね、
ないですからね、
話聞きませんからね、
うんうんうんうん、だからいろんなその定義の仕方によって、
うん、
全部見方が変わる、
うん、確かに、うん、国によっては一夫多妻があったりとか、
うんうん
うん、
ねえ、
ちょっと広く見るとそういう感じにはなるんですけれどもね、
う
ん、
そう、
うん、でも結局のところ自分が一番何を大事にしているかっていうところ、うん、
もあるし、
うん、
まあ、自分自身が今聞いてる人がね、日本で聞いてるんだったら、うん、そこの国の法律が適用されるっていうところなんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうね、
うん、
うん、
ただなんていうの、恋っていうところに関しては、
うん、
するものじゃなくて落ちるものじゃない。
そうこれはね、だからね、僕ちょっと言ってたのは、もう色恋ってしょうがない。まあ色ってつけたら変ですけど、
うん、
もうそれは仕方なさはある、うん、それはもう自分の理性ではどうにもならない感情が入ってくるじゃないですか、
うん、
その時にもちろん理性で、
うん、
その不倫などはいかないっていう人もいれば、行ってしまう人もいる、
うん
うん、ただ誰かが誰かを好きになるっていうのは仕方ないことなんですよ、これ、
うん、
これは法律では縛れませんから
落ちたものはしょうがないよね、その後の自分自身の対応だけど、
うん、
うん、あとは理性になってくるのか、
うん
うん、
だから実際にね、もうパートナーさんと、
うん、
別れて
から
ちゃんとするとか
って人もいらっしゃいますし、
うん、そうね、
うん、
でね、ちょっとこんな話もあったんですけど、どうしても会わないって思う時、
そのパートナーと、
うんうん、結婚してます、うん、どうしても会わないって思う時ってやっぱり離婚してもいいんですかみたいな話をしてきた人もいたんですけど、
うん、
なぜいけないのかになるんですよね、僕の場合は、
うんうん、まあそれこそその恋に落ちなかったのかもしれないしね、元々が
そうもう勢いでもうなんかそうなっちゃったみたいな人っていっぱいいるじゃないですか、うんうん、
だからね、うん、頭で恋愛する人と、うん、ちゃんと恋に落ちて本能で恋愛する人っていう、うん、そこからが違ったりもするし、
うん、であとちょっとそこで出てきたのが、こうほら親とかの面倒くささとか、親にと話さなきゃいけないとか、
うん
うん、でもそれは結局どこに向かうかだけの話であって、で悩んでるってのはまだ決定権がないってことですよ。決定的なものがないってことですよね。僕以前ちょっとお会いした人はね、
うん、
女性の方で、
うん、
こう旦那さんに暴力受けるって言うんですよね、
うん、
なんでくっついてるんですかって逆に聞いたくらいですよ、
うん
うん、それは二人の関係は分かりませんよ、うん、旦那さんもどんな人か分かりませんけれども、
うん、
うん、まず自分を守らないとって、
うん、そうですよね、
うん、そういうストレスからね、病気になる人とかもいっぱいいるんでね、うん、まず自分を守ることも大事っていうのが、
うん
うんうん、ありますよね、
うんうん、
だから自分の所有物みたいに、
うん、
思ってしまうと多分関係がうまくいかなくなってくるんでしょうね。
それはもう何でもそうですよね。あの子育てにしても友達にしても、
うん、
自分の所有物って考えると、
うん、
何でもうまくいかないかな、
うん、これね、うん、関係が良くなってくると、うん、そういうふうに錯覚しがちなんですよね多分。でちょっとしたことで喧嘩になるんですよね。もうびっくりした話が、あの付き合ってる時は全然テレビ見てても平気だったって言うんですけど、結婚してからは平気で相手がチャンネルを変えるようになった。それだけで喧嘩したね。テレビのチャンネルですかみたいな。それは許せませんね、とことん戦いましょうみたいな。意味わからんこと言ってましたけど、ね、だからやっぱりそのこれちょっと2パターンに分かれるんですけど、例えばパートナーとうまくいきましあいかなくなりました、もうそれがしんどいということで次のパートナーを求めない人もいるんですよ。
ああ、もう人嫌いっていうか、
そうそうそう、
もういいや、
まあ、もう信じない、男なんて信じないとか、女なんて信じないとかね、っていう人もいれば次を求める人もいる、
もしかしたら会う人がいるかもしれない、
ねえ、でも結局ちょっと似たようなこと繰り返しちゃうんですけどね、そういう人。またやったなこれはと。
大概自分と同じ人選びますからね。
まあパワーはあるんでしょうね。生きるパワーはいっぱいあるんでしょうね。まあ生きるパワーがいっぱいあるというと話は変わるんですけどね。
はい、
あのちょっと体験談でもいただいた。思い悩む癖がなくなったと、ね、講座をされて、でこれ思い悩む癖っていうのがなくなると、確かにパワーって出るんですよね、思い悩むからこそなかなか行動に移せないってとこがあるじゃないですか、人間ってね、でその思い悩むところがなくなってくると、なんかどんどん次に進んでいくみたいな、そういうなんていうんですかね、今そういうリアルな視点で目覚めてる方がすごく多いなっていう、印象がありましてね、やっぱり頭の中で自分にストップをかけてしまったり、あと迷いですね、前ちょっとそういう話聞いてたんですけど、迷いっていう思い悩みと一緒ですよね、ああしたらいいのかな、こうしたらいいのかなってずっと迷って迷って迷って最後疲れ果てみたいな、そういう部分がなくなると行動的になったりね、冷静に物事が見れたりね、なんか今までと自分とちょっと変わってきましたみたいな、そういうのがすごく楽しいですよね、こっちとしても、なんかみんないろいろ楽しんでますよ。
そうなんですね。
だから今までどれだけそのね、あの自分でその制限をかけてきてしまってたかっていうところから抜け出した人たちってことになるんですよね、これがまたリアルを見る目が出てきたとか、リアルな世界に入っていくとかっていうことになってね、それで皆さんすごく楽しんでくれてるのがすごく嬉しいなと、でね、中には体調が良くなったっていう人もいたりとか、もちろん体調悪かったら動く気しませんからね。これね、なんかそんな感じでね、楽しんでくれてる人が、まあその人その人の状況でね、ずっとこうほらもうサラリーマンを抜けたいんだって言ってる人たちがもう抜けていったりとかね、自分でこれをやるとかこれをやるとか、っていう動き出してたりとか、 そのサラリーマンの中でもほら会社をこういうふうにしたいっていう人がどんどんそれに近づいていってたりとか、うんうんうん、だからその人その人の楽しみ方って面白いなと思ってね、うん、よく話を聞いてたりとかするんですけれども、うんうん、
それでやはり先ほども申し上げました、うん、ちょっとしつこいようですけれども、迷いイコールちょっと苦しみだったりとか、悩みイコール苦しみだったりとか、そういう部分がどんどん薄れていくっていうところがね、うん、あのその人を変化させてるんですよね、うん、それを体感していくことによって、うん、その以前との自分の違いが分かるからさらに面白いって言ってましたね、うん、以前だったらこう考えてるなって、うんうん、で一人で拗ねてるなとか一人でいじけてるなとか、うんうん、だからね、どんどんその今自分が行きたい場所、
うん、
したいもの、
うん、
なりたいものなんかにね、
うん、
ピタッと標準がだんだん合ってくるんでしょうね、
うん
うん、今そういう体験者たちが楽しんで、
うん
うん、それぞれの人生の楽しみ方っていうところでね、
うんうん、
でそういう人とね話しててちょっと思ったのが、
うん、
いらない戦いをしなくなってるんですよね、頭の中のね、
うん
うん、でいらない戦いばっかりしてたじゃないですか、過去って、
うん
うんうん、そういう戦いがなくなったからこそ体の力がスッと抜けたりとか、
うん
うん、で自然体で入れたりとか、
うん
うん、だってね、以前ならもうとっくに噛みついてたよ君っていうような人がね、
うん
うん、あ、ちゃんと冷静に物事見えてるんだなっていう、
うん
うん、こと感じたりとかね、
うん
うん、そうなっていくと、あのね、人生ってね、そういう風に動いていきますからね、うん、ただそれになんか乗ってる感じみたいな、
うん、
その流れに、
うん
うん、と自分が一緒に動いてる感じみたいな、
うん、
経験を今されてる人もいますし、うん、さらにはちょっとした概念の違い、
うん、
例えば、うん、あの体調を崩して仕事を休みますっていう時が出てきたとして、うん、ただやはりロボット思考ってすごく責任感強いですから、やっぱり行かなきゃって、張ってでも行かなきゃって、我々も昔はよく思ったじゃないですか、うん、ね、そういうのも、ああもう今は休む時なんだと、
うん、
で会社の人たちは会社の人たちで何とかしてくれるだろうと、
うん
うん、それでこう休まなきゃいけない時も休むということに集中できるというか、
うん
うん、ねえ、やっぱりそういう風に育ちましたからね、
うん、
その昔からね、休むべきじゃないなんて学校だって休ませてくれない人もいっぱいいたじゃないですか、
うん、
だからある意味みんなそういう概念からもどんどん自由になっていくのかなっていうね、
うん
うん、だってしょうがないじゃないですかって動けない時はとか行、うん、っても逆に迷惑になったりね、
うん、
帰ればいいのにとか陰口叩かれたりね
ありますね、
うん、だからどんどんそういうね、皆さん変化を体験して、
うん
うん、楽しんでくれてるのがすごく嬉しいなと、
うん
うん、でまたね、新しい世界もどんどん進めていっていただければなと、
うん
うん、思う次第にございます
、
はい、今日はこんなところでよろしいでしょうかね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。